正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月の23日月曜日の午後1時を回りました。皆さんね、この月曜日の午後どのようにお過ごしでしょうか。お盆休みも過ぎましてね、
はい、
まあ、ちょっと気温、暑さよりもその雨がね、やっぱり本当にこう異例な感じで、雨量が多くなってしまっていますが、実はあの今日はですね、はい、暦の上では処暑に当たります。
はい、
まあ、暑さが峠を越えて収まっている頃というね、そういう意味なんですが、
はい、
まあ、確かにこの時期になるとね、だいぶこう、残暑は残るものの、朝晩の気温っていうのはちょっとこう季節進んだ感が出てくる、ね、時期ではあるかなと思いますけどね。
涼しくなってきましたよね。
一年の巡りの中で今日は少しずつ、まあ、今日からね、少しずつ気温が下がっていくという、はい、まあ、暦の、その日になるわけなんですが、はい、まあ、実際地球の気温がどんどん、下がるのか、あんまり変わらないのか、うん、上がるのか、
はい、
うん、少し長期的に見るとね、
ちょっと大雨でいろいろね感じるところも多いかと思いますが、
はい、はい、本当に異常気象も多いんですけども、まあ、そんな中今日はですね、そのあたりの国際レベルの、情報がまとまった形で報告されまして、
はい、
素敵なゲストをね、電話をつなぎましてお話を伺いたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、何をお伝えするかと言いますと、先日公表されました IPCC 第6次評価報告書、これについてですね、ご意見版というのかな、この番組としては ね、
もうね、久しぶりに登場いただくんですが、ね、
この番組としてはね、いろんなその動画とかいろんなところでね、ご活躍されていて、
ね、
皆さんもそろそろですね、はい、この方の名前とお顔はちょっと一致してきたなみたいな方が増えてるような僕は気がするんですが
思いますね。
はい、ご紹介ください。
はい、本日のゲストは国立環境研究所地球システム領域副領域長でいらっしゃいます江守正太さんです。江守先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。
はい、
実は江守先生はこの報告書の執筆者のお一人でも実はいらっしゃるということで、結構今お忙しいんじゃないですか。はい、すいません、
大丈夫です。
大丈夫
いろんなところで解説をさせていただいておりますけれども、まあ、今回の報告書が、第6次評価報告書のうちの第一作業部会、うん、ワーキンググループ1というんですけれども、
はい、
まあ、その中で、まあ、執筆に参加させていただきました。
この番組をね、よくお聞きのリスナーの方々とか、まあ、僕も荻野さんもそうなんですが、この IPCC という、ね、言葉はやっぱり馴染みはあるんですが、でもね、何でしょう、久しぶりにこの言葉聞いたとか、うん、なんか聞いたことあるけどな、はい、みたいな方も多いと思うんですが、うん、まずそういう方々のために、この IPCC についてちょっとご説明いただけますか。
はい、よく ICPP って言われたり IPPC って言われた
り
するんですけれども、IPCC っていうのは英語の略で、はい、インターガバメンタルパネルオンクライメットチェンジっていうんですけれども、
はい、
日本語で言うと気候変動に関する政府間パネルと、うん、いうふうに言いまして、で、まあ、皆さんに見えてる姿としては、まあ、7年に1遍ぐらい気候変動の科学の報告書を発表する機関であると、
はい、
いう感じだと思うんですよね。
うん、
でこれ、まあ、ただ政府間パネルっていう名前ですので、
はい、
各国の政府が集まってきてですね、政府の代表が話し合ってどんな報告書を作るかとか、どうやって作るかとかっていうのを決めてるんですよね。
はい、
で科学者っていうのはそこから選ばれて呼ばれてきて、まあ、今回ですと200人以上の、執筆者のチームが世界から選ばれてきてるんですけれども、
うん、
世界中の、研究者が発表した論文をですね、たくさん、評価をして、全体として現時点で何が言えるか、あるいは何は、 言えないのかということを、その報告書にまとめるということをしています。
はあ、それ例えば日本ではその執筆者として選ばれた方で何名ぐらいいらっしゃるんですか？
まあ、執筆者と査読編集者ってまた別の役割もあるんですけれども、はい、合わせると10人ぐらいはいるんじゃないですかね、この第一作業部会だけで。う
ん、でもそのたくさんある論文を全部チェックしてってなると、だいぶこのまとめるまでに期間っていうのは相当かかるんじゃないでしょうか。
そうなんですよ ね、
ね、
今回はやっぱり新型コロナウイルスの影響で、
はい、
予定よりも時間かかったんですよね。
うん、
はい、まあ、予定していたその本当はその、執筆者は全員で一箇所に集まって会議をするっていう機会が4回、はい、あるはずだったんですけれども、
はい、
後半の2回に関しては、うん、オンラインでやることになって、で、まあ、しかも時差とかありますので、
うん、
短い時間に分けて話し合いをしなくちゃいけないというようなこともありまして、
うん、
で、まあ、あとはやっぱ研究もですね、いろいろこの期間遅れて、で、まあ、その関係もあって、予定よりも発表が遅くなりました。
特に今回はね、非常に苦労されてまとめていただいたということなんですが、公表された当初は結構ニュースにもなってね、一般の茶の間にも結構こういう発表あったよっていう情報は言ってると思うんですが、
はい、
江守さんご自身としては今回のこの報告書の内容について、まずですね、はい、これがそのメインなんですというものから挙げていただいてよろしいですか？
まあ、何がメインかっていうのは、注目する人によって違うと思うんですけれども、はい、まあ、日本の新聞なんかの見出しで多かったのは、うん、人間の影響が地球温暖化させてきたことっていうのは疑いの余地がないというところですよね。
うん、
で、結構海外の新聞はもうそんなの当たり前だから深刻さを持って伝えてたみたいなところってあるんですけれども、
うん、
僕から見てもこの疑いの余地がないっていうふうになったところは結構大きかったかなというふうに思っています。
僕は流行語大賞の候補のような僕は気がしてしょうがないんです、今年。
あ、そうですね。そこまでこの分野が注目をされるかどうかちょっと。
あ、そこですね。はい、注目されなければ逆に
されなければいけないですよね。
本当に。
この間やっぱりその世界中で大規模な山火事であるとか、うん、あるいはその大雨のニュースっていうのがこう非常にあった中で、
はい、
ちょうどまあそういうタイミング、まあ、割としょっちゅう起きてるといえば起きてるわけですけれども、
はい、
その中で出てきたので、まあそれなりのインパクトを持って人々にも受け止めてもらえたかなというふうに思います。
で、今回の表現がその、ね、温暖化させてきたことは疑いの余地がないと、これは人間の影響であるということをはっきり言われたわけなんですが、ですが今まではですからその可能性もあるとか、そういう表現にとどまっていたということですよね。
そうなんですよね。うん、可能性の表現っていうのは報告書が回を重ねるたびに強まってきてはいたんですけれども、
うん、
前回の報告書で例えば人間活動が主な原因である可能性が極めて高いという言い方をしてまして、数字でいうと 95% 以上の可能性だっていうことに、まあ、そういう表現になるんですけれども、
はい、
で、まあ、そうするとじゃあ残りの 5% は何なんですかっていう、じゃあ残りの 5% は全然人間のせいじゃなくて、うん、太陽活動だとかそういうことですかっていうふうに思われちゃうんですよね。
はい、
決してそうではなくて、うん、主な原因か、まあ、主とは言えないまでも結構原因かっていうことはもうはっきりしてるんだけれども、
うん、
例えば半分以上の原因だと言えるかどうかみたいなことをその科学的に統計的に調べると、
うん、
まあ、5% ぐらい不確かさの部分が残るというようなことが今まであったわけですね。
はい、それ
で、それが今回は、うん、まあ、調べ方も少しこう変えたんですけれども、はい、やっぱり、まあ、人間活動によって宇宙にですね、赤外線っていうのは出にくくなっているわけなんですよね。
はい、
で、それで地球全体として見てその持ってる熱がこう増え続けてるっていうことはこれ間違いないわけですけれども、
はい、
で、それがその地上の温度を上げてるだけじゃなくて海の温度を上げてるとか、
うん、
海面が上昇してるとか氷が溶けてるとか、うん、で、そういうことをやっぱ総合してみるともう人間活動の影響であることは疑う余地がないと、
うん、
まあ、今回はそういうふうに言い切ったということになります。
この報告書もね、分からながらも僕もちょっと拝見したんですけどね、
はい、
その中に図表がありまして、
はい、
今まで の、 その温度変化のグラフですね、
はい、
で、これがその産業革命、後急激に温度が上がっているというグラフになってますよね。
はい、
でこれを聞くところによりますと北経スティック曲線っていうんですか、
はい、そうなんですよ、過去ですね、はい、2000年ぐらいの、まあ、だから西暦始まってから今までぐらいの世界平均気温のグラフっていうのを書いてやると、はい、まあ、ほとんどまっすぐ で、
うん、
でまあ、長期的にはこう少し下がる温度が下がる傾向が見えるんですけれども、
はい、
ほぼまっすぐできたものが最近の200年ぐらいになって、うん、急激に上昇していると、
うん、
でこれがそのホッケー、アイスホッケーのスティックの、その、
はい、
まあ、柄の部分がその変化してない部分で、
はい、
で最後にビュッと上がってるっていうのがその、パックを打つところっていうか、
ね、まあ、
ブレードっていうんですかね、
はい、
その、に形に似てるということで、
うん、
まあ、そういう形をホッケースティックっていうふうにですね、これ20年前、うん、第3次の2001年に出た IPCC の報告書で似たようなグラフがありまして、
はい、
その時にホッケースティックだっていうふうに呼ばれるようになったんですよね、
うん、当時は本当かこれまた下がるんじゃないのみたいな感じではあったということですか、
は
い、
そうですね、あ、まあ、その時は、まあ、そのグラフが、まあ、非常にインパクトが大きかったんですけれども、
はい、
やっぱりまあそれを信じたくない人であるとか、うん、まあ、その頃はやっぱりその科学も過去1000年とかの気候っていうことがそれほどその自信を持って分かっていなかったので、
うん、
過去にもっと自然の例えば太陽活動の影響で暖かかった時も、うん、寒かった時もあるはずなのに、
うん、
このグラフはそういうことを全部無視して最近の温度上昇だけ強調してておかしいグラフだっていうようなイチャモンが結構ついたんですよ。で結構その、まあ、ホッケースティック論争というかですね論争になったんですけれども、
うん、
その後やっぱ研究が進んで、で過去2000年の気温っていうのが、
うん、
温度計で測ってないので木の年輪ですとか、
はい、
サンゴの化石ですとか、うん、温度を過去の温度を間接的に推定できるいろんなものを、使ってきて、まあ、復元をするんですけれども、
うん、
その研究が非常に進んでですねやっぱり過去に現在と同じような温暖化っていうのは起きたことがないと、まあ、少なくとも過去2000年ですけれども、うん、
はい、
まあ、そういうことがはっきり分かって今回またそういうグラフがこの報告書 の、 一番トップのところに載ったということになります、うん、
なるほどね。それほど最近の気温の上昇は急激でホッケーのね、スティックのような形になってる、これはもう本当に分かりやすい表現でもあるので、皆さん覚えていただきたいと思いますが、江森先生ここでちょっとねお休み1曲お届けしてまた後半に移りたいと思います。
はい、
はい、しばらくお待ちください。
曲の方はチャーでシャイニーユーシャイニーデイ。
はい、 今日はですね、先日公表されました IPCC 第6次評価報告書について江守先生と電話をつないでね、いろいろと内容をお聞きしておりますが、はい、江守先生、前半はですね、人間の影響が大気、海洋および陸域を温暖化させてきたことは疑いの余地がないと、うん、きっぱりと言い切ったというところが、はい、ちょっと大きなね、日本で話題になっているのと、はい、ホッケースティック曲線というね、最近急激に気温が上がってしまっている、江守先生、これはその前例がないというふうにこれも断定されたということですよね。
そうですね、過去、少なくとも2000年というグラフが書いてあるんですけれども、その前の10万年ぐらいの間には少なくともないと、
はい、10万年ですか。
人間活動っていうのが、そんなにいろいろやっても地球は大きいんだから、大したことないよっていうふうに思ってる方まだいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、もう全然そんなことはなくて、今人間活動というのが地球の気候を決める一番大きな原因になっているということが、非常にはっきりしたっていうことですよね。
それを見るとその最近のね、季節外れの大雨集中豪雨であったり、こういうのも本当関係あるんじゃないかって、そろそろね、多くの方が思われ始めてるのかもしれないですね。
はい、
なるほど。この、産業革命以来の気温上昇が、とんでもないことになっているということなんですが、当然それによるいろんな方面への影響がね、その他にも多分あると思うんですが、はい、このあたりはこの報告書ではどのように書かれているんですか。
本当に影響っていう、その人にどういうふうに被害があるかみたいなことっていうのは、実は次の報告書で、来年の2月に発表になる報告書に詳しく書かれるんですけれども、今回の報告書の範囲では、その気候の、とか気象の、中で、科学の中で言える範囲で、極端現象っていうふうに言ってるんですけれども、その気温が上がるだけではなくて、熱波であるとか、豪雨であるとか、強い台風であるとか、山火事であるとか、そういうものっていうのが、そのすでに、増えている傾向が地域によっては非常にはっきりとしていて、でそこに人間活動の影響があるということも、ものによっては、かなり、確信度が出てきたということが書いてあります。会議論の中でも、全くそのなんか根も葉もないものもあれば、結構その科学に詳しいところから言ってるようなものもあってですね、で従来ですと、地球の温度は実はそんなに上がりやすくないんじゃないか、あんまりその CO2 が増えても、そんなに3度も4度も上がらなくて1度ぐらいで済むんじゃないかっていう、そういう種類のですね、会議論というか、主張があったんですよね、でそれっていうのは実は科学的には今までは、そんな可能性はないっていうふうにあまり強く言えなかったところがあってですね、つまり地球がどれぐらい温度が上がりやすい星かっていうのを推定するのってのは科学的に結構難しくて、なんでかっていうとですね、CO2 が増えて温度が上がったときに地球の中でいろいろ変わるんですけれども、特に雲が変化することによって、その変化の仕方によっては温暖化を増幅するかもしれないし、あるいはその変化の仕方によっては温暖化をですね、抑える方向に雲の変化が働くかもしれないっていう、そこがよく分からなかったんですよね。
単純に考えても、水蒸気、雲の元の水蒸気ってあれってやっぱり温暖化、温室効果気体というのか。
そうなんですよ。
ですよね。ですけれども、
水蒸気が増えるところっていうのは、もう温暖化を増幅することは間違いないんですよね。
ただでも雲がどんどん厚くなってしまって、それが長く続くと今度は日射がなくなって、これは温暖化とは逆の。
その通りなんです。
いや難しいですね。
はい。でしかもその雲もですね、雲も温室効果っていうのも持ってるので。
はい。
高いところの薄い雲が増えるとむしろこう地球を温めるはずだけれども、低いところの分厚い雲が増えると地球をむしろ日射を跳ね返して冷やす方が効くとか、非常に微妙なんですよね。
温暖化進むとなんか雨がある地域では多くなって、今回みたいな長雨になって、これは温暖化を抑える要素にもなりますか。
そうですね、ちょっとそれは分かんないんですけども、
難しいところです
ね。そのなんていうんですかね、地球を温めるか冷やすかに効く雲っていうのは、つまり海の上 の、その例えばアメリカ西海岸なんかに、 低い雲がこうベタっと存在してるんですけれども、はい、そういう雲がどう変化するかとかですね、あるいはその非常にこう高いところの、うっすらとした雲がどう変化するかとか、
うん、
大雨を起こすような雲とはなんかちょっとまた別のところに注目しなくちゃいけないところがありまして、うん、それ非常に難しかったと、
うん、
でこれがですね、はい、今回の報告書では、うん、そういうことをいろいろ総合的に評価すると、うん、やっぱり地球はですねそんなに温度が上がりにくいってことはないよと、1度とか2度ってことはないですよっていうことが、うん、結論として出てきたんですよね。
あ、
はい、
うんうん
そういうわけでその今までは科学的にその地球の温度があんまり上がらないっていう可能性を、排除することはできなかったんですけれども、はい、そこはかなり自信を持っていやそんなに低くはないと、いうことが実は今回の報告書には書かれたというのは非常に大きいと思います。
なるほどね。これから先 その地球温暖化のスピードがね基本的にやっぱり幅を持たせて、ね、予測されますよね。上がったとしたらこれぐらい で、はいでね、上がらなかったとしたらこれぐらいでその、
はい、
上がらなかったとしたらこれぐらいっていう要素がどんどんなくなってきてますよ。
そうですね、
こ
ちら側の幅が狭まってきたということ
です
よね。逆に言ったら精度がちょっとずつ上がってきてるという見方もできる。
その通りです。
ですよね。
はい、
いやいやこれまだまだ話はつきませんが、
本当に
今日ねお伺いした内容はその報告書のに書かれている現状と、うん、その現状に対する影響などなどの話で、全然これから先の、ね、予測の話今日時間がなくて全く伺えてないので、江森先生来週そのねこれから先地球がどうなるんだというそのあたりがどのようにこの報告書で書かれているかについてお話を伺いたいと思いますが、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はいはい、とりあえず今週も、ね、はい、ありがとうございました。
本日は国立環境研究所地球システム領域副領域長でいらっしゃいます江森誠太先生をゲストに迎えてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会、
ということで久しぶりにね江森先生の、お声を聞いた、はい、ちょっと僕はなんとなくほっとして
本当ですね、
頑張ってらっしゃるなって確認できたのが一番嬉しかったんですが、
はい、
でもね今日の中身はねこれから先の地球温暖化についてのね報告書についてしっかりとお話しいただきました。皆さんももしご意見とかねまた疑問点が湧いたりしたらこの番組にお便りいただきたいと思います。
はい、
時間があればそれを取り上げてねまたお伝えできればというふうに思います。
はい、
宛先をこちらになります。荻野さん紹介お願いします。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp こちらまでどしどしお寄せください。本当に皆さんからのメッセージお待ちしています。また防災グッズのプレゼントもありますからね、
はい、
はい、お寄せください。
はい、お待ちしております。ということでまさきあきらの地球に行くのは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。